ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
4月放送分、ゆりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。先週に引き続いてですね、今回のワン沼は、ゲストの方をこちらに呼ばずに、私、コース FM の上田光平が、沼津市のゆりしげ秀一市長と二人で番組を進行してまいります。先週と今週と放送内容が違うんです。で、先週はですね、令和6年度の施政方針に込めた市長の思い、それからどんな沼津になっていくのか、動き出す、作り出すが実感できる街づくりの推進などですね、市長に丁寧に教えていただきました。今週もその後半ということで、新年度重点的に取り組む4つの視点からお話を伺ってまいります。頼重秀一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
いつも通り特別応接室お借りして収録しているんですけれども、
そうですね。
年に1回の2人収録ということで、
はい、
はい、
濃いですね。
恒例になりましたけど、濃いですね。
はあ、
え、
はい、
はい、にわかに笑いが起きておりますけども、
まさに師弟関係ですから、師匠と弟子。
いやいや、何をおっしゃるんですか、
はい。今日もしっかりと学ばさせていただきますので、
すいません、
よろしくお願いいたします。
先週の放送ではですね、
はい、
やっぱり年に1回でもいいか、なんとなく私も違った緊張感がありまして、
はあ、
ちょびちょび甘噛みしておりました。
そうだったんですか。
え、
へー、
今回もちょっと口を血だらけにしながら噛み倒したらすみません。
全然そんなのが見えなかったですけどね。
本当ですか。
さすがプロだな。
いやいやいやいや、このコンビと言わせていただきますけれども、ゆりしげ市長とご一緒させていただいて、またワン沼ね、はい、新たな年度に入ります。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
こちらこそ。さて、まずは第5次、沼津市総合計画からこうつながっていくお話ですね。
はい、そうですね。
お願いします。
はい、今ご指摘いただきましたように第5次沼津総合計画で、私の沼津市の主要課題と定めました、
はい、
暮らしやすい町へ、人が行き交う町へ、産業が元気な町へ、
はい、
安全安心のもとで暮らせる町へ、これら4つの視点に沿って説明をさせていただきたいと思います。
お願いいたします。それではですね、1つ目の視点です。暮らしやすい町へというふうにありますが、
はい、
そちらについての主な施策をぜひ教えてください。
はい、まあ1点目ということの視点でございますけど、
はい、
町の活力や発展を支える定住人口、こちらの方の確保、まあ、これは本当に定住人口大事な問題なんですよね、
はい、
まあ、こちらの方の確保に向けてはですね、出生数の減少傾向に歯止めをかけること、社会動態を改善していく、これらが必要であると考えさせていただきます、
はい、
そのようなことを踏まえましてですね、沼津に住みたい、住み続けたいと思える街づくりを推進してまいります、
はい、
そのための具体的な取り組みといたしまして、子育て、教育、健康長寿について述べさせていただきます、
はい、
まずは切れ目のない子育て支援や教育環境の充実を図ってまいります。すべてのですね、妊産婦及び子育て世帯の悩み、不安、負担に関する相談体制をですね、強化するために、新たにですが、子ども家庭センター、こちらを開設し、妊産婦の皆さんや、子どもの皆さん、子育て家庭に対する支援をより一層充実させてまいります。続いてですね、仕事と子育ての両立を支援する、これ極めて重要なところなんですよね。この取り組みについてでございますけど、
はい、
公立の保育所等の食事においてですね、これまで持参をお願いしておりましたご飯などの主食、こちらの方を施設で提供することなど、保護者の負担軽減を図ってまいります。
これは大きいと思いますよ。
ありがとうございます。さらに教育、保育環境の充実を図ってまいるわけでございますが、
はい、
この点に関してはですね、電子黒板、また書画カメラ、こちらの方を導入させていただいて、前年度に引き続き公立保育所等の ICT 化、
はい、
こちらの方を推進してまいります。
はい、
また、安全安心なですね、学校給食の提供、これ本当に重要なことなんですよね。このことについてでもですね、 物価高騰による学校給食の食材費の増額分、こちらの方を補助させていただき、子育て世帯の家計への負担軽減と給食の質の確保を図るなど、様々な取り組みを進めてまいります。
これもやっぱり保護者の皆さんにとっては大きいですね。
はい、まあ、本当にですね、多くの方々から学校給食のことに関してはですね、やはりいろいろなお問い合わせをいただいているところでございまして、
はい、
まあ、我々にできることを一生懸命やっていこうということでございます。
はい、
で続いてですね、
はい、
やはりこれも大きなテーマなんですけど、健康長寿、ご高齢の皆様に優しい街づくりの推進、こちらについてですが、市民の皆様方が元気にですね、はい、活躍し続けること、これ極めて重要ですね。
はい、
そのようなことができるように新たに帯状疱疹ってご存知ですか？
ねえ。
はい。
いろいろとね、
そうなんです。
ワクチンを巡っても話題になってます。
師匠はまだお若いから、帯状疱疹なんてね、わからないかもしれませんけど、このワクチンのですね、接種費用を助成するなど、はい、疾病の予防であったり、早期発見、早期対応、こちらの方を図ってまいります。
これワクチンも結構金額するんですよね。
するんです。
ねえ。
ですね、これ帯状疱疹はですね、私も実はなって、ていまして、
そうです、
早く対応するとですね、
はい、
これいいんです。ところが、早く対応しないと神経痛なんかが、ね、残ってしまって後遺症としてですね、長い間苦しむことなんですね。だからこれはですね、まあ、体験者としてですね、
はい、
まあ、早く対応するということが極めて重要ということで、こちらの方のワクチンの方の、まあ、接種費用の調整をということで行います。
市長もご苦労があるんです。
あ、
ね、
まあね、なんででしょうかね。はい、また高齢者に優しい街づくり、これもですね、本当に重要なことでございます。認知症やですね、フレイル状態の予防を図るためにですね、軽度中等度の難聴高齢者に対する、まあ、補聴器の購入費、こちらの方、費用の助成をですね、行います。
はい、
これはですね、本当に多くの方々からお話しいただいてるんですけど、例えばこの難聴の状況になって、しかもご高齢の皆さんになると、まあ、会話というのが成り立たないということで、まあ、外に出ることが怖くなってしまう。また、外に出ること自体を、まあ、遠慮してしまう。こういう状況になりますとですね、外部との接触がなくなるということは本当に良くないことなんですよね。まあ、心にも体にもあまり良くないと。
そうです
ね。まあ、そういう要因となっていることが一つでもですね、改善されればということで、まあ、今回の、助成費用のですね、助成をまあ、行うと形を取らさせていただきました。
なるほど。
はい。またですね、大きなテーマでございますけど、
はい、
移住施策の推進、こちらの方もですね、進めてまいります。
はい。
まあ、このためにですね、沼津暮らし住み替え促進事業、こちらの方をですね、立ち上げさせていただいて実施してまいります。はい。沼津市にですね、愛着を持ってですね、移住者を支援している地元の民間企業、このような方々と連携したお試し移住、これを実施させていただきます。
はい、
まあ、移住者のですね、移住後の悩みを解消する、これも大事でございますし、はい、安心してですね、沼津市で暮らしていただけるよう、移住者同士のミーティングを実施させていただきます。
なるほどね。はい、
まあ、お互いの情報共有の場っていう形になるわけでございますが、
はい、
いろいろな体験をされていますので、例えばこういうふうにしたら良くなったよ、こんなとこ、取り組みをしたらですね、こういう方々にサポートしてもらったよ、そんなような話とか結構聞いているところでございますので、まあ今情報化時代でございますから、
はい、
このようなミーティングを行うことによって、より良き、まあ生活ができるようにということでサポートしてまいりたいと考えています。
なるほど。お試し移住というのもね、
はい、
ユニークな取り組みだなと。
そうです。
ね、それから沼津暮らしというのもいい響きだなぁなんて。
ですね。沼ってもらいたいですね。
沼ってもらいたいですね。はい、きっと沼ると思います、皆さん。
ありがとうございます。
さて、一つ目のお話をしてきましたけれども、はい、二つ目の視点に参ります。今度は、人が行き交う街へ、とあります。うん、
はい。
にぎわいの創出や地域経済の活性化につながる交流人口の拡大に向けた、まあ、施策になるというふうに思いますけれども、うん、
はい、
こちらについても主な施策、教えていただけますでしょうか。
はい。ご指摘いただきましたように、二つ目の視点ということで、はい、人が行き交う街へ、
はい、
この実現に向けてでございますが、にぎわいの創出であったり、地域経済の活性化に向け、沼津市の魅力を満喫していただき、交流人口や関係人口、こちらの方を拡大するための様々な施策を推進する必要があると考えております。
はい。
まあ、そのことを踏まえながらですね、地域資源を生かしたシティプロモーション、こちらの方を実施してまいります。
はい。
まあ、具体的な取り組みということになりますが、首都圏向けの PR、こちらの方を強化するとともに、訪日需要に対するインバウンドの促進、こちらの方を図ってまいりたいと考えています。
はい。
まあ、よく言うところの沼津市はですね、首都圏に近いという地理的優位性があるということでございますので、首都圏における沼津市の、まあ、ある意味においての認知度、こちらの方を向上させ、交流人口の拡大を図るため、首都圏バーストプロジェクト、このようなことを実施してまいります。
はい。
また、静岡県東部地域においてですね、まあ、広域的な連携の取り組みで行っているわけでございますが、その一つが、美しい伊豆創造センター、こちらがございます。こちらの方の取り組みの交流事業などによりましてですね、関係が深まっております、台湾、こちらの方をはじめとする東アジア地域からの誘客に向けたプロモーションを実施させていただきます。
はい、ぜひ沼津の魅力をね、海外の方にも味わっていただきたいなと。ね、思いますね。
そうなんですよ。いいところたくさんありますんでね。まあ、インバウンド需要っていうのがね、本当に今、我が国においてもですね、
はい、
高まっているところでありまして、まあ、こんないいところは他にはないと思って、まあ、自負しているところでございますので、PR の仕方かなと思ってますので、積極的に取り組んでまいります、
はい。はい。まだまだあります。
はい。やはり沼津と言いますと、海。海ですよね。海の魅力向上による観光誘客、
はい。
このようなこともしっかりと行ってまいりたいと考えていますが、海の魅力向上による観光誘客、また交通 DX による周遊の促進など、多くの方に沼津市を訪れていただけるような街づくりを推進してまいります。
はい。
まあ、これもですね、昨年開催させていただいた、125万人の方が訪れていただいた、C 級グルメ、
はい、
全国大会 in 沼津、こちらの方のですね、イベントレガシーを創出することや、この C 級グルメのですね、展開普及、こちらの方を支援してまいりたいと考えています。
はい。
令和6年度はですね、この C 級グルメ全国大会は、鳥取県の境港市、こちらの方で開催されると聞いているところでございます。まあ、こちらの方にの出展に向けてですね、
はい、
今、関係者の皆様方と様々な取り組みを行わさせていただいているところでありますし、また、境港市の方でもですね、まずの魅力を精一杯伝えてきてまいりたいと考えています。
そうですか。
はい。
去年の C 級グルメ全国大会、私、忘れられない光景が一つあって、時間ないんで短めに行きますけど、大行列ができてたところがあったんです。で、有名人が来てるのかなと、
うん、
あるいは、なんか、販売してるのかなと、うん、でもここ販売ブースじゃないなと、本当にこう、入り口のあたりでですね、誰かなと思って、よく見たら、
はい
はい、市長に皆さん列を作って、写真撮影。
そうだったですね。
すごかった。
はい。あの時はですね、まあ、全国からラブライブサンシャインのファンの皆様が大勢いらっしゃっていただいて、
ね、
まあ、あ、そうだという形で、
ね、
まあ、発見していただいてですね、はい、名刺交換と、まあ、お話をさせていただいたり、写真を撮らさせていただいたりとかですね、はい、まあ、本当に、C 級グルメプラスアルファ、なんか、イベントですよね。
ね、
開催されたような感じになっちゃいました。
いやでもやっぱりそれは市長のセールス力っていうのも終わりだからこそ、だと思います。本当に
沼津を愛していただいている皆さんのね、うん、おかげでっていう形でございますので、本当に感謝申し上げます。
はい。さて、施策についていろいろお話を伺っておりますけれども、
はい、
今日は4つ大きく分けて伺ってます。
はい。
今度は後半に入ります。3つ目の視点です。産業が元気な街へというふうにありますが、
はい、
こちらについても詳しく教えてください。
はい。まあ、産業が元気ということはですね、まあ、そのことの実現ということを行っていくことはですね、町の活性化につながります。
はい。
まあ、沼市のですね、社会経済の向上につながる大変重要な施策であると考えています。はい。そのことからまずはですね、商業、工業の振興、そのために力を入れ、そのことをですね、力を入れてまいりたいと考えています。
はい。
まあ、具体的な取り組みということにおいて、まあ、IT 企業誘致などのですね、企業立地の促進であったり、女性の起業支援、このようなことを行うことにより、雇用の創出であったり、新たな産業創出を促進してまいりたいと考えています。 まあ、IT 企業誘致、このことに向けてはですね、IT 企業向けの市内体験型視察ツアーを開催させていただきますが、この IT 企業というのはですね、実は若い世代の方々に大変、まあ、人気があると言われているところでございまして、まあ、そのような企業がですね、沼津市に誘致することができれば、イコール若い世代の方々の働く場所も、まあ、提供できるというようなことで、こんな取り組みも行わさせていただきます。また、沼津市においてはですね、女性の活躍する社会の実現ということで、いろいろな、事業を取り組んでいるところでございますけど、そのような流れの中において、女性起業家育成プログラム、こちらの方も実施させていただきます。
はい。
さらに一次産業、こちらの方ですね、沼津はですね、恵まれた自然環境がありますので、一次産業の宝庫でもあります。
はい。
まあ、このような一次産業の支援ということにおいてはですね、例えば最近スマート農業という言葉があるわけでございますが、
聞かれるようになりました。
はい。そのような技術を導入する市内の農業者へのですね、支援を行うほか、農作業における省力化、経老化、これは要するに、まあ、力を省くことができたりとかですね、労力が軽くなるということなんですけど、スマート農業によって、このような取り組みが進められます。
はい。
また、新規就農者の確保を図ってまいりたいと考えています。
これも大事ですね。
はい。
はい。
とにかく、営農される方々がなかなか厳しい状況でございますので、新規の方がですね、本当に沼津を訪れていただいて、うん、そして、農業に関わっていただく、そんな取り組みができればなと考えています。
はい。
また、沼津のですね、地域産業を基幹産業として位置づけ、はい、まあ、維持、持続させていくためにはですね、農水産物の販路拡大、および、これ大事です、ブランド化、
はい、
こういうことを見据えたですね、テストマーケティングやですね、マッチングの実施、また、調理体験イベント、またここで体験が出てきましたけど。
すごいですね。
はい。まあ、美味しいものをですね、調理しちゃうというようなイベントの開催などを戦略的にですね、
はい、
取り組んでまいりたいと考えています。
はい。
まあ、これらの取り組みをですね、具体的に進めていくためにですね、スマート農業参入に関わる沼津市独自の補助制度の創設であったり、ブランド化を見据えたテストマーケティングを実施してまいります。
はい。こちらもね、いろいろ興味深いもの、取り組み行われるようですね。
はい。
はい。さて、次は4つ目の視点です。これは本当に私どもコースト FM としてもですね、新年度力を入れていきたいなというふうに思っておりますが、安全安心の下で暮らせる街へについて伺っていきます。
ね、
まあ本当にここ数年振り返っても災害が激甚化したり ね、大規模化しています、
はい。
まあ、そういった自然災害だけでありません。消費者トラブル、
はい、
ね、こういったものも多くてですね、市民の皆さんおそらく不安を抱えてお過ごしになってらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。誰もが安全安心のもとで暮らすことができる街づくりについて主な施策をぜひ教えてください。
はい、そうですね。本当に皆さんもご記憶に新しいと思いますし、いまだに多くの方々がご苦労されています。石川県能登。
能登半島地震ですね。
令和6年、
はい、
能登半島地震ということではございますけど、まあ、最大震度が7、マグニチュード 7.6 ということで、まあ、津波も発生し、液状化、それで土砂崩れが発生し、はい、特に地震による建物の倒壊、こういうことでですね、実に多くの方々がお亡くなりになりました。
そうですね、
改めて、お亡くなりになりました皆様方に心からご冥福をお祈り申し上げます。また、現状においてもですね、多くの方がまだまだ被災されているというような状況でございますので、そのような皆様方に対しても心からお見舞い申し上げる次第でございます。
はい、
まあ、このような状況をですね、多くの方々がご覧になって、今一度その災害ということに対する備え、こういうことに対する機運が高まったと捉えさせていただいています。
はい、
特に激甚化、頻発化する風水害、まあ、先ほどおっしゃっていただいたような状況でございます。また甚大な被害が想定されています南海トラフ巨大地震、これはもう我々にはですね、避けて通れない道だと思います。このようなことに対する備えということで、災害対策を強化してまいります。また総合的な治水対策、まあ、および河川管理施設維持事業、このようなものをですね、しっかりと行ってまいりたいと考えています。 そのためにですね、排水ポンプ車及び排水ポンプパッケージ、このようなものの導入をさせていただくほか、糸川のですね、雨水貯留地の工事や、昨年6月の豪雨によりましてですね、浸水被害が発生いたしました西添町の方にですね、新たな排水ポンプの施設をですね、増設するなど、まあ、いわゆる上州浸水地域の浸水被害の軽減対策を行ってまいります。
はい、
また、橋梁等のですね、道路構造物維持事業ということで行っているわけでございますが、この点においてはですね、黒瀬橋に歩道橋もついているわけでございますけど、はい、こちらの方の橋梁のですね、補修工事、こちらの方の工事に着手してまいります。さらに安全な地域づくり推進事業ということを掲げているところでございますが、新たにですね、災害情報共有システム、こちらの方を構築をさせていただき、このことによりましてですね、より迅速かつ的確な災害対応に努めさせていただきたいと考えています。はい、まあ、沼市の方においてはですね、長い海岸線を有している自治体ということでございますので、はい、津波対策事業、これはですね、本当にも切っても切れない、そういう大変重要な事業でございます。まあ、そのためにですね、新年度におきましては、まあ、こういうこともしっかりと踏まえてですね、高台に移転いたします西浦地区センターの整備に合わせた防災施設の実施設計、こちらの方も進めてまいります。
はい。
まあ、続いてですね、はい、安全安心の取り組みということにおいては、自然災害だけではなく、まあ、冒頭で師匠の方からもお話しいただいたようにですね、まあ、いろいろな事件があるんですよね。
そうですね。
まあ、そういう点においてですね、市民共同による見守り活動、このようなものを行うことにより、例えば特殊詐欺であったり、悪質商法被害、こういうのは本当にですね、ご高齢の、皆様方がですね、被害に遭っているというニュースがですね、毎日のようにございます。まあ、こういうことの被害防止のためにですね、安全安心を実感できる街づくりを進めることをしっかりと進めてまいります。
はい、
また、防犯街づくり事業、これも大変重要でございますが、市民の皆様方の参加型によるですね、ながら見守り活動制度というのがあります。
はい、
このような運用を開始するほか、消費者行政経費といたしましてですね、複雑化巧妙化する特殊詐欺、こちらの方や悪質商法による被害を未然に防止するとともに、発生した被害に迅速に対応するためにですね、消費者安全確保地域協議会、こちらの方を設置させていただきまして、まあ、安全安心な街づくりを積極的に取り組まさせていただきます。
はい、
まあ、以上のような取り組みをですね、しっかりと進めさせていただくことで、災害に強く、しかも安全安心に暮らすことができる、そのような街づくりを進めてまいりたいと考えています。
はい、特にね、安全安心で言うと本当に皆さんの大事な財産が ね、奪われかねないということですから、はい、まあ、改めて、まあ、こういった取り組みを市としても行っていきますが、皆さんにもご注意をいただきたいということが一つ。
はい、
それから昨年度のワンヌマを振り返ると災害対策でハザードマップがね、
あ、そうですね、
去年ね、はい、一部こう更新されました。より具体的な被害想定というのがですね、うん、明らかになっていますので、
はい、
これも沼津市のホームページからハザードマップご確認いただけますから、
はい、
皆さんぜひとも一度ご覧いただきたいなと、
そうですね、
いうふうに思います。
あと自助共助公助という言葉がありますが、はい、もう最近のやはり平成23年に発生した東日本大震災もそうでした。で、今回の能登、半島地震の時もそうなんですけど、公助というのがですね、機能するのがなかなか難しいということにおいては、まず初動としてですね、はい、自助共助、このあたりのところがですね、極めて重要であると捉えさせていただいています。まあ、そういう点においてはですね、
はい、
市民の皆様方におかれましても、そのようなハザードマップなんかもあるわけでございますが、自助共助ということを意識しつつ、まあ、自分で、その、マイタイムラインなんかもそうなんですけど、被害ということをしっかりと認識してですね、いざという時にですね、どういう態度をしたら、対応したらいいのか、
はい、
こんなこともですね、考えるきっかけ作りにしていただければなと考えています。
そうですね。いざという時は私たちコスト FM も沼津市さんと連携を組んで、災害緊急情報といった形でですね、
はい、
いち早くスタジオに駆けつけて放送が出せるように引き続き今年度も取り組んでいきたいなというふうに考えております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本当に的確な情報をいただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。引き続き努力してまいります。 今日はその4つの視点からね、お話を伺ってまいりましたが、はい、あっという間にお時間です。もう先週もね、今度は先週は時間がありすぎちゃって、私プライベートね、掘り葉掘り伺っちゃったんですけど、
はい、
今週はもうたっぷりと、
あ、そうだったんですね。
市長のお考えを伺いまして、ちょうどいい時間になってきまして。
わかりました。
今までお話しいただいた点を、まあ、改めてこうまとめていただければなというふうに思います。うん、令和6年度、市長、どんな沼津を目指していきますか？
そうですね。まあ、新年度においてはですね、今申し上げさせていただきました4つの視点、はい、このあたりをしっかりと踏まえさせていただきながら、第5次沼津総合計画に掲げさせていただきます、動き出す、作り出す、誇りとつながり、心も体も元気で健康。
はい、
このような基本的な理念のもとですね、次の時代へ歩み進める、そのような覚悟で参っています。
はい、
また、沼津の動き出す、作り出すを加速化させさせていただきまして、はい、沼津市が抱える課題に力強く取り組んでまいります。
う
ん、
はい、ありがとうございます。今日はね、先週に引き続きですけれども、2週にわたって丁寧なお話を市長からしていただきまして、本当にありがとうございました。
ありがとうございません。ありがとうございます。
時間の都合上すべて伺うことできませんでしたけれども、今年度のですね、施政方針につきましては、はい、4月1日号の広報沼津でも一部紹介しております。はい、その他ですね、市のホームページには、皆さんご存知でしょうか、市長の部屋というのが。
はい、そうなんです
よ。あるん
ですよね。
市長の部屋というのがあります。はい、そこにも掲載しますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。
ご紹介いただきましてありがとうございます。
はい、ぜひご覧になってください。
はい、
さて、5月のワンヌマからはいつも通り、ゆりしげ市長とですね、ゲストの皆さんとの対談形式で。
はい。
進めていきたい。
復活するわけですね。
はい。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。お忙しい中、市長、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。